皆さんこんにちは。今日は共に歩んでくださるイエス・キリストというテーマで福音メッセージをさせていただきます。突然ですが、皆さんはどのような趣味をお持ちでしょうか。読書、音楽鑑賞、楽器を奏でること、ハイキング、旅行など、さまざまなことを楽しまれているのではないかと思います。私は若い頃はランニングやスキーなどスポーツが好きでしたけれども、腰痛を患ってからはあまりスポーツはしなくなりまして、最近は野菜作りが好きで、農家の方からお借りしている畑や家の庭で野菜を育てております。二十数年前に野菜作りを始めた頃はトマト、ピーマン、ナスぐらいでしたけれども、少しずつ種類を増やしてきまして、すでに収穫を終えたものも含めますと今年は25種類ぐらいの野菜を作っております。野菜作りを通して学んだことがいくつかあります。それぞれの野菜に適した育て方があるということであります。弱酸性の土を好む野菜もありますし、弱アルカリ性の方が良い野菜もあります。またトマトなどは水をあまりあげない方が甘いトマトができますけれども、キュウリやナスなどは水をあげた方がよく実がなります。また苗を植えてもすぐに枯れてしまうこともあり、試行錯誤しながら育て、そして収穫を楽しんでおります。形や色があまり良くなかったり、虫に食べられてしまうものもあったりですけれども、取れたてのものを味わうことができるのは感謝なことだというふうに思っております。なお今日はさつまいもを育てることを通して、神様と私たちの関係について少し考えることがありましたので、そのお話をはじめにさせていただきたいと思っています。さつまいもは種ではなくて苗を植えて育てます。この辺りでは5月中旬くらいにホームセンターなどでさつまいもの苗が売られているため、その苗を買ってきます。さつまいもの苗は土に植えますとだんだんとしおれていきます。そしてもう枯れてしまうのではないかと思うほどしおれた後、少しずつ育ってきます。なお売られているさつまいもの苗は種芋から作るのですが、種芋のことを親芋とも言います。親芋から切り離された苗はすぐに水につけますと切り口から水分が供給されるため、苗は親芋から切り離されたことを認識していません。そして苗を土に植えますと常に水が供給されるわけではないため、苗はだんだんとしおれていきます。そしてあるところまでしおれますと親芋から切り離されたことを認識して根を生やすスイッチが入ります。このスイッチが入りますと苗から少しずつ根が生えてきます。そして切り口だけではなく根からも水分や養分を吸い上げるようになり、次第に元気になっていきます。私はこのことを通してさつまいもの苗にとっては親芋から切り離されていることを認識することがとても大切であることを知りました。なぜならさつまいもの苗は親芋から切り離されていることを認識しなければ根を生やさず、やがて枯れてしまうからです。私の経験によりますと、 土に植えたさつまいもの苗は10本中2、3本は枯れてしまいます。土に植えた後、苗は徐々にしおれていくのですが、もしかすると親芋から切り離されていることを認識することなく枯れてしまうものがあるのかもしれません。また親芋から切り離されたことを認識はしたけれども、根を生やそうとしている最中にしおれ方がひどくて育っていく力が足らず枯れてしまうものもあるのかもしれませんし、病気などによって枯れてしまうことがあるのかもしれません。先ほども申し上げましたけれども、さつまいもの苗は親芋から切り離されていることを認識することで根を生やして水分や養分を吸収し、また日光を浴びて成長していきます。さつまいもの苗にとって親芋から切り離されていることを認識することが大切であるということは、私たち人と神様との関係にも通じるものがあるように思いました。私たちは聖書を手にしておりますけれども、この聖書は天地万物をお作りになられた神様が神様の思いを人にお知らせになり、それを人が記したものでありますので、聖書の本当の著者は神様であると言えると思います。聖書は神様の御子イエス・キリストがお生まれになる前に記された旧約聖書と、イエス・キリストがお生まれになった後に記された新約聖書に分かれています。そして旧約聖書の初めの書である創世記には、神様が6日間で天地万物をお作りになられたことが記されています。神様は種類に従って植物や動物をお作りになられました。また最初の人であるアダムとエバをお作りになられました。生物学上、人は哺乳類、霊長目に属しています。そして霊長目の中のオラウンタン、チンパンジー、ゴリラなどは人と似たような仕草をすることもあります。しかし人と人以外の動物には決定的な違いがあります。それは人だけが神様に似せて作られているということであります。人は神様と同じように霊を持つものとして作られています。霊的な親である神様につながり、神様と共にあることを喜び、神様を褒めたたえるものとして作られました。人が創造された当初、人は永遠の命を持っておられる神様につながり、神様との親しい交わりの中にあって、与えられた命を喜ぶものでありました。しかし人は蛇に扮したサタンに惑わされた結果、神様が食べてはならないと命じられた善悪の知識の木の実を自らの意思で取って食べました。この時人は罪人となり、霊的な親である神様から切り離され、やがて死ぬものとなりました。親芋から切り離されたさつまいもの苗はしおれていくことで、親芋から切り離されていることを認識し、根を生やして生きようとします。では罪を犯したゆえに霊的な親である神様から切り離された人はどうしたらよいのでしょうか。人は昔から 人を超えた存在があると考え、それらを神として拝み仕えてきました。そして正しい行いをすることによって、また修行することによって救われると考えてきました。最近ではあまりニュースで聞くことはなくなりましたが、偽札が世の中に出回ることがあります。なぜ偽札を作るのでしょうか。それは本物に価値があるからです。本物の紙幣に価値があるために、それに似せたものが作られることがあります。このことは人が作り出す神々にも通じるものがあるように思います。サタンは私たち人が本物の神様に目を向けてほしくないため、さまざまな偽物の神様を人に作らせ、拝ませようとします。偽物の神様が多いということは、裏返せば本物の神様、まことの神様がおられるということを表しているようにも思います。ここで聖書を開かせていただきたいと思います。ローマ人への手紙6章、新約聖書307ページになります。新約聖書307ページ、ローマ人への手紙の6章の23節をお読みいたします。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。先ほどアダムとエバが神様のご命令に背いたことをお話しさせていただきましたけれども、このアダムとエバの堕落は二人に死をもたらすものとなり、また神様がお作りになられた被造物全体に呪いをもたらすものとなりました。アダムとエバの堕落により、すべての人は罪の性質、つまり罪を犯す傾向を持つものとして生まれてくるようになりました。罪という言葉が聖書の中にたくさん出てきますけれども、聖書が語っている罪のもともとの意味は的外れであります。人が的として歩むべき神様を無視し、自己中心に歩むことを聖書は罪と語っています。そしてその罪ある人の報酬は死であると明確に語られております。神様は人が罪を犯したときに人を滅ぼしてしまうこともおできになりましたけれども、神様は人を愛しておられ、人と共に歩むことを望んでくださり、神様の御子イエス・キリストによる救いの計画をお立てくださいました。今から2000年ほど前、神様の御子イエス・キリストはこの世にお生まれになりました。イエス・キリストはすべての人の罪を背負って十字架にかかられて死んでくださったのですが、イエス・キリストが十字架にかかられる前に話された箇所を新約聖書から見てみたいと思います。ヨハネの福音書15章、新約聖書215ページになります。新約聖書215ページ、ヨハネの福音書15章の1節から6節までお読みいたします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて、父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべて、もっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。 あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。ここまでにさせていただきたいと思います。十五章一節の中に、私は誠のブドウの木とありますように、イエス・キリストはご自分がブドウの木であると語られました。わざわざ誠のという言葉が使われております。偽物ではなく本物という意味であります。類似品やまがいものではなくて純正という意味も持っている言葉であります。世の中には自分こそ救い主であると偽る方がおられますけれども、イエス・キリストはご自分こそ誠の救い主であり人生の土台であると語られました。また15章の5節で、イエス様ご自身がブドウの木であり、そして私たち人が枝であるということを語ってくださいました。枝はブドウの木の幹から切り離されたならば、幹から水分や養分を受けることができず、やがて枯れてしまいます。それと同じように、木の幹であるイエス・キリストにつながっていないものは、命を持っておらず、やがて滅びることになります。イエス・キリストは、私にとどまりなさいと言われました。枝である私たちは、どのようにしたら木の幹であるイエス・キリストにつながることができるのでしょうか。イエス・キリストは、すべての人の罪をその身に負われ、人の罪の身代わりとして十字架で死んでくださいました。そして死なれたばかりではなく、三日目によみがえられ、天に昇られ、今も生きておられる生ける救い主であります。イエス・キリストをご自分の罪の救い主であると信じたときに、罪が許され、誠のブドウの木であるイエス・キリストに継ぎ合わされ、永遠の命をいただき、実を結ぶものに変えていただくことができます。以前福音集会でご紹介させていただいたことがあるのですが、フットプリンツという詩の日本語訳を今日もご紹介させていただきたいと思います。日本語のタイトルは足跡となっております。あるよ、私は夢を見た。それは主と共に海岸を歩いている夢だった。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。そして最後のシーンが現れたとき、私は砂幅の足跡を振り返ってみた。すると私が歩んできた今までの道の多くの時に、たった一つの足跡しかないことに気がついた。そしてそれは、私の人生で最 最も困難で悲しみに打ちひしがれている時のものであった。私はこのことでひどく悩み、主にお尋ねした。主よ、かつて私があなたにお従いすると決心したとき、あなたはどんなときも私と共に歩んでくださると約束されたではありませんか。でも私の人生で最も苦しかったとき、一つの足跡しかありません。私が最もあなたを必要としていたとき、どうしてあなたは私を置き去りにされたのでしょうか。主は答えられた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。決してあなたを見捨てたりはしない。あなたが試練や苦しみの中にあったとき、たった一組の足跡しかなかったのは、私があなたを背負っていたからなのだよ。これが足跡という詩であります。詩の中で主と言われているのはイエス・キリストのことであります。私たちの人生は楽しい時ばかりではなく、辛く悲しい時もあります。そしてどうしたらよいかわからない時もあるかもしれません。しかしイエス・キリストを救い主として信じるならば、イエス・キリストは決して私たちを見捨てたりすることはなく、私たちが苦しみの中にあって立ち上がれないような時には、私たちを背負って歩いてくださるお方であります。この詩はカナダに住むアメリカ人女性のマーガレット・ F ・パワーズさんが書いたものでありますけれども、長い間作者不明とされていました。しかし思いがけないことから、これが彼女の書いた詩であることが判明しました。マーガレットさんの夫と娘が水難事故に遭い、彼女も腕を折る怪我をして入院をしているときに、看護師さんが彼女の夫を励ますためにこのフットプリンツの詩を読みました。読み終わった後、看護師さんが、この詩は作者は不明なのですと言いましたところ、彼は、私はこの詩の作者をよく知っています。この詩の作者は私の妻ですと言ったのでした。1964年に書かれたこの詩は、引っ越しの時に行方不明になってしまった荷物に入っていて、それが誰かの手に渡り、作者不明として発表され有名になったのでした。それが作者であるマーガレットさんの夫を励ますという形で戻ってきたのでした。イエス・キリストは私たちに寄り添い、私たちと共に歩みたいと願っていてくださるお方であります。そしてさまざまなことを通して私たちに語りかけておられます。それは聖書の言葉を通してであるかもしれませんし、詩を通してであるかもしれません。またさまざまな書物を通してであるかもしれませんし、ご友人を通してであるかもしれません。親芋から切り離されたさつまいもの苗は、再び親芋につながることはできず、生きていくためには自分で根を生やさなければなりません。しかし私たちはイエス・キリストを救い主と信じるときに、命の源であるイエス・キリストに つながることができます。イエス・キリストは私につながってほしいと願っておられます。イエス・キリストは私にとどまりなさいと語ってくださっておられます。イエス・キリストを罪からの救い主であると信じ、イエス・キリストが共に歩んでくださる、その歩みを始められますようお勧めして、メッセージを終わりとさせていただきます。